こんにちは、ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年4月15日です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく面白く紹介します。今日の話題はこちらです。一つ目のニュースは、インテル、アルテラの 51% の株式をプライベートエクイティ企業に 87.5 億ドルで売却。二つ目のニュースは、GPT-4.1 が API で利用可能に。三つ目のニュースは、メタ、連邦裁判所で独占禁止法訴訟が開始。四つ目のニュースは、DeepSeek 推論エンジンのオープンソース化への道。5つ目のニュースは、単一の SQLite テーブルと少数のクローンジョブを使う、要したハック可能な AI アシスタントです。今日のニュースは、AI の進化から企業の戦略的な動きまで多岐にわたりますね。これらのニュースは、私たちの未来にどんな影響を与えるのでしょうか。それでは一つずつ見ていきましょう。最初のニュースです。インテル、アルテラの 51% の株式をプライベートエクイティ企業に 87.5 億ドルで売却。インテルが FPGA メーカーであるアルテラの過半数の株式を売却するというニュースです。インテルはアルテラを2015年に買収しましたが、今回の売却はインテルが事業戦略を再構築し、注力分野を絞り込む一環と見られています。プライベートエクイティ企業への売却額は 87.5 億ドルと巨額で、半導体業界における大型の取引として注目されています。FPGA とは Field by Programmable Gate Array の略で、製造後でも回路構成を書き換えられる半導体デバイスのことです。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。あるハッカーニュース利用者は、そもそもアルテラの買収はナンセンスだった。FPGA を使う顧客はすでに FPGA を使っていると指摘しています。また、別のユーザーはタイトルを変えるべきだ。87.5 億ドルという評価額で 51% を売却したので、実際にインテルに入るキャッシュは約 42.9 億ドルとコメントしています。さらに、タンシラがインテルを立て直すため、今後さらに売却が進むのだろうか。AMD のような工場分割もあり得るか。という意見もありました。
次のニュースで GPT-4.1 が API で利用可能に、OpenAI が最新の言語モデルである GPT-4.1 を API を通じて提供開始しました。これにより、開発者は GPT-4.1 を自社のアプリケーションやサービスに組み込むことが可能になります。GPT-4.1 は従来の GPT-4 と比較して、より高度な自然言語処理能力や、より長いコンテキストの理解能力を持つとされています。API とは、Application Programming、インターフェースの略で、ソフトウェア同士が互いに情報をやり取りするためのインターフェースのことです。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。あるユーザーは、GPT-4.1 を数時間試してみたが、比較的エージェントのように感じられる最初の OpenAI モデルだと評価しています。ただし、まだ改善の余地があり、複雑さの処理能力はクロードに劣るとも述べています。別のユーザーは、チャット GPT のユーザーとして、まだチャット GPT で利用できないのは奇妙に感じる。モデルが多すぎて、どれを選べばいいのかわからないとコメントしています。また、GPT-4.1 は、特にエージェントを構築する人向けのプロンプトガイドも公開している。という情報も共有されていました。
次のニュースです。メタ、連邦裁判所で独占禁止法訴訟が開始。米国の連邦取引委員会 FTC がメタ旧 Facebook を相手取り、独占禁止法違反の訴訟を開始しました。FTC はメタが Instagram や WhatsApp を買収したことが競争を阻害し、独占的な地位を強化する行為にあたると主張しています。メタ側は TikTok や YouTube など、多くの競合が存在すると反論しています。この訴訟は、巨大テック企業に対する規制のあり方をめぐる議論に大きな影響を与える可能性があります。In、ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。あるユーザーは、メタがインスタグラムを買収したのは、Facebook の優位性を脅かす存在だったからと誰もが知っていたと指摘しています。別のユーザーは、FTC が訴訟を起こしているのは FTC が許可したからではないか。今よりもっとプラットフォームが支配的だった時にと疑問を呈しています。 またメタは TikTok に対しても妨害工作を行っているという情報も共有されていました。
次のニュースです。DeepSeek 推論エンジンのオープンソース化へのビーチ。DeepSeek AI が自社の推論エンジンをオープンソース化する計画を発表しました。DeepSeek は大規模言語モデルの開発で知られる中国の企業です。推論エンジンとは学習済みの AI モデルを使って新しいデータに対する予測や判断を行うためのソフトウェアのことです。DeepSeek はオープンソース化を通じてコミュニティとの協力を促進し、AI 技術の発展を加速させたいと考えています。ただし、コードベースの相違やインフラストラクチャの依存関係など、いくつかの課題があるため、既存のオープンソースプロジェクトとの連携を模索するとしています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。あるユーザーは、DeepSeek の論文の改善点が VLLM に取り入れられ、DeepSeek のパフォーマンスが大幅に向上したと述べています。また、DeepSeek は異なる推論アーキテクチャを展開しているが、改善の余地はまだ大きいという意見もありました。別のユーザーは、コードベースの相違などの問題があるにもかかわらず、貢献しようとする姿勢が素晴らしいとDeepSeekの取り組みを評価しています。
最後のニュースです。単一の SQLite テーブルと少数のクローンジョブを使用したハック可能な AI アシスタント。ジェフリー・リッツ氏が SQLite テーブルとクローンジョブだけで構築した AI アシスタント、スティーブンズを紹介しています。このアシスタントは、カレンダー、天気予報、郵便物、リマインダーなどの情報を統合し、毎朝テレグラムでユーザーに送信します。シンプルなアーキテクチャでありながら、非常に実用的で拡張性も高いと、リッツ氏は述べています。SQLite とは、軽量なデータベース管理システムのことです。クローンジョブとは、Unix 系の OS で定期的に実行されるタスクのことです。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。あるユーザーは、同様のオープンソースプロジェクトを考えているが、バックエンドをあらゆる LLM に対応させたいとコメントしています。また、メールボックスにアクセスできる AI アシスタントというアイデアに触発されたという意見や、既存のデータソースとの実用的な統合であり、素晴らしいという称賛の声もありました。
さて本日のハッカーボイスでは、インテルによるアルテラの株式売却、GP フォートン1の API 提供開始、メタに対する独占禁止法訴訟、DeepSeek の推論エンジンオープンソース化計画、そして SQLite、クローンジョブで作られた AI アシスタントについてお話しました。AI 技術の進化は目覚ましく、私たちの生活やビジネスに大きな影響を与えようとしています。これからもハッカーボイスでは、最新のテクノロジーニュースをわかりやすく解説していきますので、お楽しみに。ではまた次回。2025年4月15日のハッカーボイスでした。